エペソ書の第5章が開かれております。その中でももう一度共にお読みしたい場所が26と27でありますので、どうぞエペソ5の26と27をご一緒にお読みくださいませんか。3、はい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。教会総会を前にしまして、このエペソ書から教会というもののイメージ、パウロは非常にこの絵描きさんのように私たちがしっかりと捉えられるようにイメージとして書いております。そのイメージを取り上げました。先々週は教会とはキリストの体であるというステートメントを学びました。そこで強調されているのは、私たちは共同体として一つなんだ、頭はイエス様なんだということであります。第2番目、先週は教会とは神の御住まいである、神の住みたもう場所である。そこで主が私たち一人一人の内側に宿りたもうお方である、そして全体としても主が皆によって持たれるところの集会には共にいてくださるお方であるということを学びました。今日は第3番目にキリストの花嫁として記されているところを学びたいと思います。で、今日のテキストは22節から、厳密に言いますと27節までですが、司会者の兄弟が気を利かして33節まで読んでくださいました。大変良かったと思います。で、この部分は夫と妻との関係ということを第一義的には進めている場所であります。そうではありますけれども、同時に夫と妻の関係というのはキリストと教会の関係と同じなんだ、そういう言い方がされています。むしろその方が強調点があるとさえ言えるので、今日はその角度から、教会とキリストと教会との関係を夫と妻、あるいは花婿さんと花嫁さんという立場から捉えたいと思います。3つ申し上げたいと思います。渡辺先生に素敵なイラストを描いていただきました。ちょっと素敵すぎるかなと思うんですけれども、キリストは教会を愛しておられるということがまず第一であります。ちょっと愛しすぎてるでしょうかね、これ。25節のところに、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにという言葉があります。教会がキリストの愛の対象であるということです。まあそう思うだけでも素敵ですね。ここにいる半分ぐらいは男性でありますけれども、しかし私たちは、聖書の言葉によるとみんな花嫁なんですよ。花嫁って言ってもちょっと自分の鏡見てね、全然花嫁らしくないと、そういうふうに思わないでください。主イエスキリストからは私たちは可愛らしい花嫁なんです。しかし主イエス様の愛というのは、あ、可愛いね、好きだねといういわゆる人間的な平面のものではなくて、そのパートナーのために命を捧げる愛であります。まあ、普通私たちは愛するといった時には何かの価値を認め、あ、この子は可愛い、綺麗だ、それからいろいろと思いやりがあるとか、あるいは気が利くとか、まあ、いろんな価値を認めて好きだとか愛するというふうに私たちは好き嫌いを決めるものであります。ところが主イエス様の愛はそうした人間的な好き嫌いという次元をもっ と乗り越えた、いやむしろ逆行しているような愛です。振り返って私たち自身一人一人を考えてみると、愛されるべき価値というものはほとんどない、美しさもない、魅力もない、ないないない、どころか、それどころか、私たちは自分を顧みると非常に自分勝手である、わがままである、神を恐れず、いや神に逆らって生きてきたような、まあ、ちょうど、まあ、可愛げのないというか、可愛げのない存在であったと思います。しかしそれにもかかわらず愛してくださるというのが神の愛です。これは驚くべきことです。聖書の中にこういう物語があります。旧約聖書に預言者のホセアという人がおります。大変これは厳しい人生をたどった人です。彼は神様から浮気っぽいところのゴメルという女性を妻としてめとるようにと命じられました。多分そのゴメルさんはかなり美人だったのかなと、聖書には書いてありませんが私は想像いたします。そして結婚して子供を産むんですけれども、しかし案の定というか、このゴメルさんはいろいろな男性に惹かれまして、あちらにさまよい、こちらにさまよい、夫を捨てて遊び歩いてしまうような女性であります。まあ大変ですね。こういう人が現実にいたら私たちはどういう態度を取るでしょうか。お前なんかもう離縁だと当然言うでしょう。けれども主はホセアに対してこのゴメル、しかもあちらこちら遊び歩いて、その結果みんなから捨てられてしまうというそのゴメルに対して、この女をもう一度受け入れるように、妻として受け入れるように、という感じで、嘘、今だったらそう言ってしまいますけれども、主はこのゴメルを受け入れなさい、愛してあげなさい、可愛がってあげなさい、守ってあげなさい、許してあげなさいと命じられたのです。まあホセアにとっては大変な、これは辛い命令であったと思います。けれどもホセアはその命令に従いました。そしてその命令に従って、その浮気っぽいところのゴメルを受け入れたことによって、彼は何を学んだかと言いますと、私たちが愛している主ご自身は重ね重ね背いて他の神々に走ってしまうイスラエルを、その罪にもかかわらず愛しておられるという、その大切な真理を学びました。それは決して優しいロマンティックな、ああ好きだよ嫌いだよという、そういうレベルのものよりももっと深い愛、聖書はこのことを永遠の愛と呼んでいます。ヘブルの言葉ではヘセドという言葉ですが、どんな事情が変わっあっても変わらない、真実を捧げ続けるところの永遠の愛、ヘセドの愛をもって愛してくださるということを示しています。同じような言葉がイザヤ書の中にもありますので、私が引用したいと思います。54章にこういう言葉があります。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、それは罪のゆえの罰としてです。大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと主は語っておられる。ここに神の愛の深さというものが示されています。その愛をもって主は私たち一人一人を愛してくださったということを、今日まず感謝をしたいと思います。そしてその愛というのは口先だけの愛ではなくして、ご自分の命を捧げる、 ご存知と思いますが、どんな形で命を捧げられたでしょうか。それは十字架において私たちの罪を全部背負って、あの痛ましい、おぞましいところの釘付けの刑に自ら進んでかかってくださった。そして私たちの罪を全部引き受けて、それを許し清める道を開いてくださったことが終わったという勝利の叫びを持って息を引き取られた。それがキリストが私たちに示してくださったところの愛です。先々週あの大きな客船が沈んでしまいました。完全に沈んだんじゃないでしょうか、ね、横倒しになったんでしょうか。ああいう事故が起きますと、私たちはタイタニック号を思い出してしまいます。タイタニック号では十分な救命具が用意されていませんでした。絶対に沈まない船だ、不沈船だという掛け声で作られましたもんですから、沈まない船に救命具はいらないだろうということで、あることはあったんですけれども十分ではありませんでした。冷たい雨の海の中に放り出された人たち、その救命具をある人は奪い合い、ある人は譲り合ったというんです。私は結婚カウンセリングの 2,3 回結婚前の人たちにしていますが、その話をします。あなたがタイタニック号に乗っていて、そして冷たい海に放り出されて救命具が一つしかなかったらどうする？まあ大変面白い答えがいろいろありますので、まあ、それは一つ一つ言いませんけれども、まあ、傑作な答えは、そう、あの子供がいたら私はあの子供のために家内奥さんにあげます、私はもう沈んでもいいです、そういうけなげな答えをした人がございました。まあいろんな答えがあると思いますけれども、いざという時に愛してるよって言いながらね、もう救命具をガバッと掴んで、そしてもう妻が死のうが夫が死のうが私が先だという感じに、人間というのは極限状況でなりやすいものですけれども、主は私たちのために命を捨ててくださった、これによって愛ということを知った、私たちはその愛を知らせていただいたものです。クリスチャンって一体何だろうか、いろんな答えがあると思いますが、私の定義は、私のために命を捨ててくださった方への感謝と感動に動かされている人間のことだと思います。さて第2番目に移ります。キリストは清い教会を期待しておられます。先ほど26節、そうですね、キリストがそうされたのはというところを読んでいただきました。教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせる。ここでも去年何組かの結婚式をさせていただきました。これは牧師にとっての最大の特権です。そして、まあ、普段はこう普通の格好をしていらっしゃる、お嬢さんがね、もう本当に一世一代の格好してね、そしてあの式の15分前に、それじゃあお祈りのために集まりましょう、そしてあの主牧室に現れると、私はハーッと目を見張ってしまいます。本当に、お嫁さんが綺麗に着飾り、そして、もう最大限のお化粧をしていらっしゃるってことは素晴らしいことだなと思います。そこで笑わないでくださいね、もう私は褒めて言ってるんであります。しかしもしですね、私はありのままのあなたが好きですとプロポーズされて、その言葉を鵜呑みにして、ありのままが好きだと言われたんだからありのままで行こうよって言って、ジーンズとね、それから普段着で、まあロックスポシャワーも浴びないで、まあこの人はありのままの私が好きだと言ったんだからありのままで出てきますと言って、しずしずとここに現れたら、ちょっと周りの人も、それからお婿さんの方も、逆にびっくりしてしまうと思います。けれども私たちは案外クリスチャンとして同じことを考えていないだろうか。 主は私たちのありのままの姿を受け入れ愛してくださった。それは確かです。ですから本当に罪だらけで泥だらけで自己中心でわがままで本当にひねくれておったような私たちを何にも咎めなしに主はあなたを愛してるよと受け入れてくださった。これは神の驚くべき愛です。ただそれに甘えて、あ、そうなんだ、だから私はひねくれたままでいよう、だから私は泥だらけでいよう、罪なんか平気で持ち続けていようというのは、今言ったような例を考えるとこれは見当違いですね。そうでしょう。なぜかと言いますと、主イエス様は私たちのその泥だらけの罪をきれいにするために十字架にかかってくださった。つまり私たちをきれいにすることの道を備えてくださった。しかも花嫁衣装まで用意してくださったにもかかわらずですね、いや私はもうね、そういう堅苦しいのは嫌いで、もう私はもう生まれつきこんな性質してますから、このまんまでいきます、神様もきっとありのままのが好きなんじゃないと言うと、それは見当違いです。主は私たちを命を捧げてくださったのは、十字架で血潮を流し、そして私たちのすべての罪を清めるために十字架にかかってくださったわけです。ですから私たちがその贖いの恵みをいただく、感謝していただくということは本当に自然な主を愛する道であると思います。主は御言葉によって、と書いてあります。読んでいただきましょうか。26節、御言葉により水の洗いをもって教会を清め。水の洗い、おそらくこれはバプテスマを象徴していることだと思います。過去の罪を全部帳消しにしてくださった、これは本当に驚くべき恵みです。私たちは大なり小なり、人に言うことのできない、言ったら恥ずかしいような、物語というものを一人一人が抱えていると思います。けれども主は全部それらを、過去の罪は問わないよ、全部海の底に沈めてしまった、私はもうあなたの過去の罪を忘れるよとおっしゃってくださった、その恵みがこの水の洗いという言葉の中に示されています。どうか私たち一人一人が何か今までの生涯の中に後ろめたい、あ、こんな過去を私が持ってるからなかなか前に進めないんだと思っている部分があるとするならば、この朝もう私たちのすべての過去の罪はイエス様によって終わりになったんだ、明るい気持ちになってスタートしていただきたいと思います。さらにそれは過去においてだけではなくして、現在的な今持っているところの罪の傾向と、またその性質、なかなか克服することのできない自分でも自分が嫌になるような癖、そうした思い、それらについても主の恵みは豊かです。教会を清めて聖なるものとする、聖なるものとするというのは、これはハギア像という言葉が使われています。すべての罪からの分離、そして私たちが神の目的のために、神の栄光を表す目的のために一生涯を捧げるということです。ちょうどこの間ハンカチの例を申し上げた、今日は少しマシなハンカチを持ってきましたが、もしこれが汚れてるとするならば、きれいに洗濯をして、そしてこれは私のハンカチでありますから、私の目的のために用いる。清めというのは2つの側面があります。何々から清める、 from、 何々へ清める、 to。 私たちは全ての罪から清められて、神を栄光を表すことのために、 神を喜ばせることのために、神の御業を進めることのために使われるところの、捧げるところの身となるのです。そしてその結果として27節、シミやシワやそのようなものの何一つのない、清く傷のないものとなる教会として、主の前に整えられる。もちろん最近はですね、熟年の結婚なんてこともございますので、まあ例外もあるかもしれませんね。もう少しシワがあるけれども隠しようがないけれども、新しい生涯に入りましょうという結婚だとあってもいいと思います、ね、ですからシワが一つもないっていうことはちょっとありえないかもしれませんけれども、まあ、通常で言いますならば、そうしたものがない方がいいと思いますね。シワがあったらアイロンで伸ばすとかなんかしませんけれども、ともかく花嫁さんは綺麗な方がいいと思います。本当にこの輝くものとして主の前に捧げられる、イエス様にふさわしいものと、私たちが自分でするんだったら難しいけれども、主は全部それを用意してくださっている、衣装まで用意してくださっている。ですからそれは着ないでね、そして普段着で着ますっていうのは、反対にこれは傲慢ではないでしょうかね。イエス様はそういう物語をしておられますね。結婚式の時に入り口に参列者のために全部ガウンを用意している。だから普段着で来る人も入り口のところで全部着替えて、その結婚式用の衣装に取り替える。ところが一人だけ、もうそんなのやだ、私は普段着の方がいいって言って隅っこの方で頑張ってるところの男がおりまして、どうしてあなた着ないの、ちゃんと入り口にガウンが用意されてるじゃないの。その人は無口で黙ってむっつりした、結婚の披露宴が始まろうとするときに、その人はやっぱり食べたいことは食べたいからちゃんとそこにいた。で主人はこれはつまみ出せと言ってつまみ出されてしまったという物語があります。主は私たちにちゃんと衣装を準備してください。清めという聖火という衣装を準備してください。ありがとうと言ってそれをいただくこと、これが主にふさわしくなることであります。そして3番目、キリストは教会と一体となる、素晴らしい言葉です。31節、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となる。なんというこれは奥義でありましょうか。一心同体となる、これはいろいろな場所で引用されています。アダムとエバから始まって、この結婚の教えについて、あるいは離婚をしてはいけないよという教えにおいて、あるいは不倫をしてはいけないよという教えにおいて、この言葉が絶えず引用されています。この場合にはキリストと教会が一つとなるように、夫と妻も一つなんだよということを強調しています。私たちがキリストと一体となるということは一体どういうことでしょうか。それはまず第一に、一人一人が主と結びついたところの生活を送るということです。デボーションという言葉がありますが、デボーションという言葉は何かお勤めとは違います。デボーションというのは捧げるという意味ですね。ですから朝デボーションを持っていますか、こういう言い方をしますが、朝の営みで大切なのは、主に私はあなたのものです、今日も一日あなたにお捧げしますと告白をすることです。賛美歌の中にこういう言葉がありますね。昼となく夜となく主の愛に包まれて、いつか主に結びけり、世のならぬまじらいよ。新年聖会の時に、あるコーラスが歌ってくださいました。私たちの毎日のデボーションはお勤め、あ、今日もデボーションをやった、だから今日は勝利だとかね、今日はできなかった、忙しくてどうも今日は一日うまくいかない、そういうのはお勤め義務、そうではなくて、 私はこう思います。デボーションというのは神様とのデートの時だ。楽しいデートタイムです。私たちが主に聞く、主に心を注ぎ出す、主の力をいただく楽しいデートの時を私たちは大切にしたいと思います。また教会全体として主に結びつく時、それは何の時でしょう。私はこの礼拝の時だと思います。礼拝という営みにおいて私たちは主にある教会として共に、私は主を愛します、あなたは私のものです、私もあなたのものですということを共同的にみんなが賛美を通し祈りを通し告白をし、主の恵みをいただく時です。今日一番最初の歌覚えておられますか。はじめに主が愛してくださったという歌です。その原詞をちょっと紹介したいと思うんですけども、出てくるでしょうか。 My Jesus, I love thee, I know thou art mine。 私のイエス様、あなたを愛します、あなたは私のものです。 For thee, all the follies of sin I resign。 あなたのために私は罪に関わるすべての愚かさを捨てます。My gracious Redeemer, my Savior art thou。 あなたは恵み深き私の贖い主、私の救い主です。 If ever I loved thee, my Jesus, it is now。 私のイエス様、私があなたを愛したとすれば、それは今なのです。今、私はあなたに最高の愛を捧げます。とっても素晴らしい歌ですね。これを作った人はフェザートーンという若者です。で、ある女優さんがこの詩を引用して有名になって、そして節がつけられるようになりました。その女優さんは非常に華やかな生活を送っていましたけれども、ある時非常に貧しい、しかし主のために輝いているところの女の子を見て、その生き様に感動しまして、自分がこんな生き方をしていいんだろうか、変えるべきだろう、もちろん全ての人が女優さん辞めなきゃいけないわけじゃないんですけれども、彼女の場合にはもうこれでおしまいにしようと言って、最後のステージの時にこの詩を朗読したっていうんですね。それから有名になったという逸話があります。礼拝はまさに私たちがイエス様、あなたは私の主です、私の全ての愛をあなたにお捧げいたしますという厳粛な営みであります。しかし私たちはまだ目に見える形で主イエス様との結合を経験していません。ですから私たちが待ち望んでいるのは結婚式です。結婚式のことが書いてあるのが黙示録にありますので、ちょっと開いていきましょう。黙示録19章8節です。7節からお読みします。私たちは喜び楽しみ神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは生徒たちの正しい行いである。これが週末における主との文字通りの結婚式の様です。ちょっと下って21章2節私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。3節鍵括弧見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ叫び苦しみもない。素晴らしいことですね。これが 私たちが待ち望んでいる結婚式です。この望みがありますから、私たちはさまざまな試練に耐えることができます。この望みのゆえに、私たちは主のために戦うことができます。今日総会でありますけれども、私たちはこの望みを持って主の教会の一員としての在り方を表したいと思います。お祈りいたします。主イエス様、私たちがあなたを愛するよりもはるか以前に、あなたは大いなる愛を持って、愛すべき価値のないような私たち一人一人のために命を捨て、そのご愛を表してくださいました。そしてその愛によって私たちを捉えてくださったことを心から感謝をいたします。そのご愛に応えるために、私たちは日ごとにあなたを愛し、またあなたのために使えます。どうぞ私たちのすべての営みを助けてくださいますように、これから始められます総会の議事の上にもあなたの御助けを加えてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。